はい、ということで、今日も、ポッドキャスト始まりました。今日は、スカイランドのコーポレートになってもらっている高木さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スカイ
高
ラ
木
ンド
さ
ベン
ん。
チャーズの コーポレートの高木さと子です。よろしくお願いします。
ちょっと簡単に自己紹介までお願いしていいですか？なんか
はい。
どこに働いてきたとか。
はい。前職ではですね、ベンチャー企業で、バックオフィス全般をやっていたんですけれども、今回、2022年に、もう新たなことにチャレンジしようと、スカイランドベンチャーにジョインさせてもらいました。で、プライベートで言うと、主婦で、子供が2人います。小学生の息子と娘がいる主婦です。
ありがとうございます。今回、なんか大きなテーマとしては、主婦がベンチャーキャピタルで働くってのは、これ結構向いてるんじゃないかなって僕は思ったりとかしてて、働きやすいんじゃないかなって思う面もあって、そういうのを、実際今年2020年入って3、4ヶ月ぐらい経ったところだと思うんで、どう思うかというところとかを含めて、なんかぜひ聞いていけたら嬉しいなというふうに思っているし、僕らとしても歓迎したい、なんか業界にもっと主婦の人が、多くいたり、女性ってのもそうですけれども、なんか一見マイノリティな人、あとうちはそのクリエイターのメンバーがいたりとかしますが、VC になれると思ってなかった、VC で働けたいとか、そういう環境があると思ってなかったって言われ、ちょうどさっきもしてたんですよ、ちょうど一緒にいて、メンバーの。だからなんか、そういう対象として入ってない人って多分すごくて、そういうのも、なんて言うんだろうな、誰かが作ってきた道なのかもしれないし、だけど、なんかね、変わって、なんかもっとダイバーシティがあってもいいような気がするし、なんか何人事も別になれないことなんかないんだよっていうふうに思ってますんで、僕は。なので、そのあたりも含めて、実態を教えてもらえたらいいなと思ってます。
正直私はもう応募するまで VC っていう言葉すら知らないぐらいのもう本当主婦でした。で、本当にこうウォンデトリーからの応募で私入社してるんですけど、本当に読んでて楽しそうな会社だなっていうので
ありがたいね。
もうなんかこう前のめりなんで、ウォンデトリーって、私前採用もやってたんで、話を聞いてみたいぐらいで行くんですけど、今すぐ働きたいボタンでもうポチって言ったわけですよね。
今
なん
す
か、
ぐ出したいボタンあるんですっ
あ
け？
るんです、あるんです。3つあるんです。
あります？
今すぐ働きたいボタンって結構なかなか押さないんですけど、結構前のめりのところにはポチって私は押したら、とにかく本当にスピード感がある会社だったんで、もうすぐ返事が来て、
当日
で、
に来ました。当日翌日に来ました。
当日に、そのアンケートっていうか、人格というか、なんか、
計画
評
フィー
価
ド。
する、あれを、こう、来たので、もうすぐパポッポッポッってやったら、もう、またすぐ連絡が来て、で、なんか、もうじゃあすぐに、もう私も最速の日程で出してたんですけど、ちょうどそこでね、もうパソコンが壊れちゃって、で、もう、やばいやばいって言って、翌日届く安いパソコン買って、面接に挑むっていうぐらいの設定してるって、もうその1時間ぐらい面接したんです。
パソコンなんか必要とか言いました？なんかいるんじゃないかと思ったと思うんですか？
いや、それでないで面接いけるかな。なので、なんかあんまり設定できなかったら嫌だったんで、行きます、行きますってなんか言った気がしますね。行きましょうか、オフィスでみたいな。大丈夫です、大丈夫ですって言われて。
オンラインでしたよね、確か。
オンラインです。でも本当にそこで、わかりやすく説明してくださったのは、私もそれまでにもう本当に YouTube と、そうですね、ウォンテッドリーも読み込んで、でもほぼわかんなかったです。VC も Web3 もほぼわかんないけ
ほぼ分
ど、
からなかった。
ほぼわからない。
ほぼ分からなかった。
ほぼ
で
わ
も
からない。
雰囲気、なんか楽しそうだなみたいな思えてくれ
そう
た。
です。もう来てみる。その後もう本当にその日のうちに木下さんとのミーティングも入って、
そうですね。
で、もう、どんどんスラック招待とかもどんどんそれについていくのに必死なところにをでもなんか楽しくなってきちゃって、もう火曜日行きますみたいな。
一応なんかステップ今のフォローすると、うちウォンテッドリーで、がメイン、も僕がなんかこう探してきて、面談に入るパターンがメンバーから紹介されるか、もしくは、ウォンテッドリーが中心なんですよね。で、タイさんウォンテッドリーから取らせてくれましたと。で、ウォンテッドリーでこうボタンを押すと、うちのハッサさんから面談を最初に、入れて、で、高木さんがエントリーしてきてくださったときは、 竹さんのなんかプロフィールとか、なんかちょっとやりとりで、結構真剣度がすごい高い方なんでっていう風な感じの確かコメントが僕されてて、はい、で、同日、もう、いい方だったら、すぐに木下さんと面談組みたいんでって僕、ハサさんに言われたんですよね。
はい。
はい。それで、その同日に2回面接談して、
はいはい。
基本的には、前向きに進んでもらえるんだったらどうでしょうかっていうのを多分僕からもお伝えしたという感じでしたよね。
そうです、そうです。もちろんちゃんとした話もしつつ、なんかスピード感にやられて、なんか例えばもう本当に面接、まあいろんな面接受けてきた中で、日が空くと逆に言う言葉とか考えちゃったり、こうなんだろう、こんなこと聞かれたらとか、シミュレーションも自分が採用してたからある程度準備しようみたいな感覚もあったんですけど、うん、もうそんなシミュレーションもなく、とりあえずこうウォンテッドで読み込むと YouTube でも、とにかく木下さんの YouTube 長いんですよね。
で
私はそのファンド設立ってやつを見たんですけど、え、これ面接に間に合わないよってぐらいのこう2時間ぐらいのやつを急いで見たわけですよね、
うん
NFT のなんかそういう、ふるさと納税の NFT のやつをバーって見て、で、その会話が出たらそこ見ましたって言おうと思ったけど、全くそれも出なくって。
逆になんか僕面接で聞いたことで、なんか覚えてらっしゃることあります、
はい、まあ、私の、なんだろう、生活環境もすごい興味津々に聞いてました、聞いてくださったっていうか、主婦で子供いてどういうスタンスで働きたいのみたいな。感じと、はい、で、私もなんか、やっぱり主婦って逆にこう、なんか、すぐ帰っちゃうんじゃないのっていうふうに思う人もいるかなと思う、言われちゃうんで、私って、なんだろう、自分が二世帯住宅で、おばあちゃんとかがもう面倒見てくれますよ、みたいな。家庭環境、働く環境は自分で作ってます、みたいな、アピールをめちゃめちゃした気がします。
そうです。なんか、そういうことに対してすごい真剣な方だなっていう印象は、あったのと、あと前職が EC の制作系の会社
で、そうです、そうです、ベンチャーの、はい、EC の制作会社で、はい、まあ、規模的にもそれほど、まあ、変わらないというか、20名弱の会社だったんで、
うんうんうんうん、
やってたことっていうのがもうすごくイメージつきやすかったっていうのがやっぱありますよね。
うんうん、なんですね。だからうちでもその、うん、まあ、神社ございますけど、まあ、管理、まあ、総務的なことをやって、で入ってきてもらってからも、あ、まあ、あとあれか、その、うちだとその火曜日に定例があるんで、
はい、
見学しに来ていただいて、まあ、なんとなく雰囲気とかを見てもらって、そういう、はい。はい、まあ、それもでも、それこそなんかこう、まあ、投資ディールの話とかもしてたはずなんですけど、
はい、
なんかあれですね、僕すごい覚えてるのが、
はい、
なんだろう、Web3 とかもちょっと、自分には相当その、キャッチアップが大変なものかなと思ったんですけど、なんとなくその、ついていけるかもってちょっと思いましたみたいなことを、
はい。
なんか言ってましたよね。
言いました。なんか、Web3 自体がもう新しいから、なんだろう、うん、その、みんな勉強しながらやってるよっていうことと、わかんないって言いやすいし、猿でもわかるように説明して私にみたいなことを言ったの覚えて
ます。ああ、そうっすよね。でもなんかだから抵抗ないですっていうか、なんか、前向きですみたいな。コメントされてましたよね。あれはなんか、なんていうの、もともとポジティブな人だからそうなのか、なんか結構みんな、ウェルカムしてくれてる感じがしたとか、なんか、どうしてそんなコメントだったんですか？
いや、なんか、でも本当に木下さんが小声で、僕も半分わかんないよって言ってくれたんですよ。
そういう感じね。
そんなことを言われつつ、はい、まあ、それが一応こう、なんか私の気を楽にしてくれようとして言ってくれてるんだろうとは思いつつ、そこ、でも私前の職場の時もエンジニアとかそういうプログラミング、うん、まあ言語とかそういう言葉もなく入って、知ってく、なんだろう、やっぱり仕事で、なんだろう、知識を得ながら働くってラッキーだなってずっと思うように働いてるんですよね。なんかできることを次の会社でやっても意味がないけど、知らないことをみんなが教えてくれるよって言ってる会社に入るって結構ラッキーだなって思うように思うんですよね。
うんうん
うん、だから、あ、私はできることはもう、まあ、あると思う、この会社で。だけど自分が得ることも知識もあるだろうっていう。例えば Web3 ってこれからだって言ってて、誰かが教えてくれるわけないじゃないけれども、会社にいながらそれが知れたら、なんかこう、いいかなっていうのと、知ったことを三人に話すと自分のものになるって誰かが言ってて。
ああ、本とかありますよね。
うん。誰かに自分も話していくと、なんかこう、話していくうちに、 定着していくから、うん、これからもし新しいことっていうのをこうやらないっていう人って本当私の世代ってすごく多いんですけど、やっぱり私が知って発信していくのも面白いし、
うん、
なんかやっぱり私が Web3 とか言ってると、やっぱ仲いい、なんだろう、こういう知りたがりの友達っていうのが聞いてくるんで、
うん、
やっぱこう投資、VC とか話すことって面白いですよね。
なるほどね。でもツイッターもやってなかったですか？うちに入るまで。
ツイッターもやってなかったんですね。インスタはやってたんですけど、ツイッターはやってなくて読むだけっていう程度のがあったんですけど、
まあ、
ちょっと情報、なんか今混んでるよとかそういう情報しか見てなかったんですけど、うん、もう本当に火曜日初めて行った時もツイッターのことを木下さんバンバン言ってたわけですよ。ツイッター、ツイッターって。
で、言ってて。
言ってた、もうフォロワーはもうこんな、はい、それをやらないで、なんだ、起業してどうするつもりだみたいなことを言って
た。言ってた。
言ってて。で、まあ、でも私には、でも、バックオフィスの人がやんなくてもいいんだよ、みたいなことは、言ってくれてたんですけど、
はいはい、
まあ、さすがにもうみんな、なんかいろんな情報をツイッターから得なきゃいけないわけですね。投資先の情報とかも。え、なになにとか言ってたら、もういい加減やってください、みたいなことを。みんな若者に冗談めかしで、なんか結構言われて、じゃあ作ってみますみたいなので、そこで作ったら、まあ、その場にいたみんながフォロワーになってくれたわけです。6名スタート。
6名スタート。
フォロワー6名からスタートだから、みんな私のツイッターを育ててる気持ちだと思いますよ。
なるほどね。はい。うん、いや、でも、相当、ツイッター一つ取っても抵抗あんのかなっていう、それはコーポレートの職種入ってくる人も含め、うん、なんか僕はそう思ったりしてたときに、
はい、
なんか佐々木さんも今年からやってたり、うちのね、佐々木さんもやったりとか、なんかみんなやってますよね、ツイッターを。
みんななんかやり始めたら、やっぱり仲間がこう、いいねしてくれるわけですよね。
うん、
まずは仲間しか入ってないから、なんか私が、でも私がツイートしてもみんなしかいいねしないっていうから、そこからです、みたいな、なんか、ツイッターの育て方もみんなこう若者たちが私に教えてくれるわけですよ。なんか、面白おかしく。なんでなんかこう、あ、そんな気持ちでやってんだみたいな。なんか深く考えてなくやることっていうの。これからやっぱ子供、うちの子供たちもやるわけじゃないですか。もうそういう子たちになんか、自分が実践してないと何も言えないですからね。
ちょっと入ってきてからの話に入りたいんですけど、
はい、
入ってきてからなんかまあやって、まあ、6月、7月か、7、8、9、もうすぐ10終わるぐらい、4ヶ月で、ちょっとその手前ぐらいからやったから、まあ、4ヶ月ちょっとぐらいで、なんかやってきたこととかって、どんなことが例えばありますか？
もう本当に結構入社して、まあ、入社決まりましたって言って、まあ、火曜日の定例でも、木下さん結構こう、で、じゃあやってもらうのは、SBKK の予算管理と、移転担当ですって言われたときに、うん、まだ入社して1ヶ月も経ってないのに、その移転担当とか言って、とか思ったんですけど、うん、なんかこう、まあちょっと面白そうだしやるかみたいな感じで、何でもスタートと、なんかそういうことを、なんか調べて提案すると、なんかすごく木下さんが反応してくれるんですよね。とかこう早いし、ここ調べましたって言うと、逆に私移転担当なのに木下さんまで移転先を探してきて、いや担当なのにこれで木下さんが見つけてきたところにやったら私ダメじゃんと思うと、もう探し合いみたいなのをやって、結果
なんか探しましたっけ。
結構なんか探し、この物件はとか言ってくるんですよね。でもそれのやり取りも楽しかったですし、それで結果私もこう、なんか勝手に動くことを何とも、なんだろう、どうぞやってみたいな感じだったんで、一人でこう移転先の候補見に行ったりとか、
しましたね。
何個かしたりして、で、何個か金額とかの交渉とか提案とかして、うん、で、まあ、決まったってなった時とかも本当に、本当に面白かったし、こっからどうしてこうみたいなのがまた溢れたし、じゃあ今度はそれに対して、うん、今いる、その、前いたね、ハイブっていう、そのシェアオフィスをこう移転する前のイベントだったり、移転先のイベントだったり、まあ、正直、まあ私がバックオフィスで入った割には、そっちのやる気が強すぎて、なんか、みんなが笑っ、なんか、そこはいいですって最初は冗談で言ってたんですよ、その移転イベントとか。 だけど、こう、あんまりにもその移転イベントのアイデアを出し続けるからこそ、なんか、移転イベントのなんか、こう、担当者じゃないけど、そういうのに、なんだ、入れてもらえて、本当にこう、なんだ、みんなで移転をやったっていう、移転っていうか、あれですね、ハイブのオープンデーとか、企画とか、こう、運営できて、本当にこう、なんだろう、会社なんだけど、なんか、お祭りやってるみたいな。そんな感じ。
の移転のプロジェクトと、まあ、
オープンデーの
ですね。はい、これはハイブオープンデーって名前でやったんですけど、はい、まあ、ハイブオープンデー兼10周年、うん、スカイの10周年イベントって感じでしたね。で、これまあ、多分100人ぐらいは来たと思うんですけど、で、あと、コーポレートの仕事の方で行くと、スカイランドの、なんだろう、まあ、BSPL 管理みたいな、うちも社員数が増えてきたんで、ちょっとコストの管理をもうちょっと真面目にやろうっていうところで、まあ、休日みたいな形でこうまとめてもらうのを、まあ、タゲさんが入ってくるまで、まあ、ちょっとザルにやってたのを、はい、ちょっとエクセルにしてもらえますかって言ったら、パッとやってきてくれて、はい、今それをベースにやってますね。で、まあ、あとは、まあ、総務管理っぽいタスクを一つ一つ、まあ、出張誰か行くってなった時のまだうち役はやっていただいてますし、なんかそういう細かいことを、こう、まあ、誰も別に好き好ん、まあ、うちの中だから、コーポレというと、今3名体制で、
はい、
佐々木さんっていうのが、主に出社対応とか、新ファンド作ってるんで、その契約対応のコミュニケーションをやってくれていて、あと、投資先のファイナンス支援のところは、まあ、割と今3人、まあ、高木さん、佐々木さん、ハストさんで、はい、まあ、比較的こう、手が空いてる人で拾って、株主総会対応だったりとか、ファイナンスの契約書サポート対応ってのしてたりはしてますね。で、あと、初田さんは人事比重を今、今年に関しては、2022年に関しては上げてっているっていう形になりますけど、でも、まあ、本当になんだろうな、引っ越しがやっぱり、大変感謝してますけどね、すでに。
あ、本当ですか？
ヒットベースっていう、移転先が最高だったっていう事実と、
はい。
あと、ハイブから引っ越すっていう、これがなんかずっとどうなるんだろうねみたいな。しばらく応援しちゃおうかなみたいな。なんかなりかねなかったんですよ。
はい。
はい。だから、とてもそのいいタイミングで入ってもらえた、いいタイミングで、それちょっと僕らにとってすぎるんです、うん。で、入ってもらって、で、クリプトベースの、選んだことも良かったと思ってますし、
はい。
クリプトベースの僕らの、はい、スカイランドのスペースのその、おしゃれさ。いや、これはすごいと思いますね。
本当ですか？
自慢のオフィスですね。
よかったです、はい。移転はですね、本当に、なんか、トントントンとなんだかんだ、いい条件、いい方向に進んだっていうのと、やっぱり自分が、なんか、移転したいオフィスの雰囲気を結構自分で入れちゃったんですけど、テイストとしては。
これ移転はやったことあったんですか？前の
移転は自分で決めるほどの移転はないです。引っ越しするから段ボール詰め手伝ってぐらいの大きな、うん、移転っていうのはありましたけど、なんかやっぱりこう白いデスクの普通のオフィスっぽいところからもう本当そういうのを持っていくぐらいの感じで、うん、そんな移転しかないですね。なので今回ほど家具も選べたし、雰囲気作り、照明とか、うん、あとはもう、オフィスのサイズ感から選べましたし。
そうですね。
うん。で、どういうふうにみんなで使っていこうかっていうこととか、
うん。
できたんで、楽しかったし、今、みんながこう、雰囲気変わって、なんか、もう、楽しいみたいなこと言ってくれてるんで、
うん。
よかったです。
いやいやいや、なんかね、本当に、なんか、センスは、だからなんか、高木さんは、センスがありますよね。
そうです。もう、木下さん、そうやって言ってくれるんで、本当嬉しいですけど、なんか、もう誰もそういう、なんかこう、なんだろう、洋服とかもちょっとチェックしてくれるときあるじゃないですか。嬉しいですよね。誰もそんなの、最近言ってくれないんで。
いやいやいやいや、本心なんですけどね、うんうん
うん。みんなが言ってくれて、なんか、楽しいですね。もう本当に。照明一つ取ってもみんなが、やんややんや、いろいろ言ったり。やっぱ会社のメンバーがもうみんなこう、一つずつ楽しむ人たちですよね。
ああ、
なんか僕はこの仕事だけなんでっていう感じじゃないんですよね。
なるほど。
うん。やっぱ人のことも気になったり、人のこととかも何やってるかをちゃんとこう、認め合うじゃないけど、知ろうとしなかったら多分、あいつ何やってんだよっていう会社っていっぱいあるわけですよ、部署が違ったら。だけど、みんなお互いのことに関心を持ってるっていうのが、やっぱ私はもう、まあ、しかもコロナ禍で結構、仕事結構リモートになって、なんかこう、本心わからなくなった後でのスカイランドは、もう、ちょっと、ウェットな関係すぎて、潤っちゃいますよね。
え、前の会社は、割とリモート中心になったんですか、その10。
いや、やっぱコロナでリモートになっちゃ
って。なって。
なんかね、はいはい。で、やっぱりエンジニアが多いんで、なんかこう、集中すると話しかけないでみたいになっちゃうんで。
うん、うん、うん。
なかなかそんなに、もう本当に出社しなくなったら、話す機会もなくなっちゃったから、みたいな。
な
るほど。中2の出社だったんですけど。
はいはいはい。まあ、それでもなんかちょっとコミュニケーションが別に分厚いかっていうとっていう感じでもあった。
そうですね。うん。
うん、
ね、でもやっぱ緊急事態宣言出ちゃうとずーっとやっぱリモートじゃないですか。それでも私はまあ週2週3出社し続けるっていうのはしてたけれども、やっぱり行っても2人か3人しかいないんで、
ああ、
こんな風になっちゃうんだなーっていうのが、やっぱりこうなんかこうなんか言い方は悪いけど、なんか働いてんの面白くないなみたいな。
うん、まあ、でもその意味ではなんかうちどって今出社率相当、まあね、別に出社しなきゃいけないって言ってないのにみんな出社してますよね。
そうですよね。だからそんなに来るって言ってなかったから選んだオフィスサイズなのに、ぎゅうぎゅうじゃんみたいな時にそう、フリースペース行ってくださいって言いますよね。それぐらいみんながね、あの出社するっていうのと、あの本当雑談からいろんなことが生まれてるなっていうのが、やっぱこの会社の良さですよね。
ありがたい。なんか、ちょっともう少しその、高木さんのプロフィールに戻ると、
はい。
最初は、あの、料理研究家を目指していたという
話。そうなんですよ。
これは、なんか、一体どういうことなんだろう、どういうこと。
いや、どういうこと。本当、あの、まあ、でも、うん、単純に料理が好きで、一番最初って考えると、なんか家庭科の教員になろうかなって思ったんですよ。
うんうんうん。
で、家庭科の教員免許を取りつつ、だけど、うん、あの、家庭科って、その時って、なんか、技術課程と一緒になるって、まあ、技術とね。で、家庭科っていう授業が半分に減る時代だったんですよね。
技術課程？
そう、あの、家庭科っていう授業と、あの、例えば技術って言って、あの、木材でこう、物を作る技術っていう。
工作みたいな。
そうですね。工作よりももうちょっと、あの、電動ノコギリ使って、木のティッシュケースを作るとかいう授業、うんうん、木下さんの時代もありましたよね。ある、
技術って名前だったのかな？ちょっ
と。でもそれがもう本当半分になっちゃうっていうので、家庭科の採用っていうのが本当に減るっていうことがあって、うん、家庭科の教員になる狭き門になっちゃったっていうのと、まあもともと家庭科って言っても私は料理が好きだったので、まあ、だからって料理人になるのかって言ったときに、うん、あの、まあ、新しい料理を考えるのが好きとか思って、まあ、まず、その頃本当に、あの、料理研究家っていう栗原はるみ先生とかそういうのが、わーって出てきたので、雑誌の料理がやりたいと思ったんで、雑誌、まあ、編集者に手紙を書いて料理研究家を紹介してくださいみたいなことを書いて、ただ今ちょうど、あの、料理研究家でアシスタント探してるこの先生どうっていう返事が来て、で、そこにこう面接に行って、その先生の、あの、アシスタントをしつつ、まあ、でもその先生が本当にもうメジャーな、なんだろう、オレンジページとか雑誌、そういうページ、雑誌の料理とかやってたんで、結構こう買い出ししたり、盛り、皿を借りに行ったりとか、結構いろんな、まあ、ことやりましたね。
これは料理も好きだし、料理は得意だってことでいいんですか？
そうです、そうです。でも本当料理もしたいしっていうので、それと並行して、まあ、あと、あの、料理教室の講師っていうバイトもあったので、そういうのもやりつつ。
なるほど
ね、本当にまあ、その時代はもう料理のことばっかり考えてましたよね。
この時代はなんか、こう、まあ、ある意味一つ好きなことをやってたわけでもあるので、はい、この好きなことを仕事にするっていう
のです
か。
そうです、そうです。
そこからなんかチェンジしたタイミングが何があったってあるんですか？
いや、やっぱりね、結 構、ハードなんです。一個だけじゃどうしてもダメなんで、例えば CM とかの料理研究家のアシスタントだと、もう本当にそういう、なんだろう、撮影所に入って、ラーメンの CM ですって言うと、もう山盛りのもやしの根をずっと取り続けるっていうのをやった次の日に料理教室の仕事をするとか、まあ結構体壊すっていうようなスケジュールでやってて、まあ結果ちょっと体壊したっていうのがありますね。
なるほどね。
あ、じゃあ。で、一旦ちょっと休もうかみたいな。
それちょっとなんだろう、徒弟っぽい感じで働いてて、かつハードに働いてたんで、
そうです、そうです。で、まあ、なんか、なかなか、独立っていう話も来なそうな雰囲気っていうか、なんか、道のりがなかなかちょっと見えなかったんですよね。まあ、将来、将来が。
話面白いから、なんか、ありそうっちゃありそうだったけど、
まあ、でもそれも、そうですね、メディア行けばよかったかもしれないですけど、なんか、本だったんで、あんまりそうならなかったですね。で、まあ、本当、うん。
その後、その EC の制作会社までには、なんか何回か。
そうです、そうです。もう、その後は、思い切って、なんかこう、キャリアチェンジじゃないですけど、うんうん、やっぱりその時って、まあ、なんだろう。パソコンから、もう、私、まあ、その頃って言ったらもう15年ぐらい前なんですけど、うん、本当に今見たく一人自体パソコンじゃないし、まあ、ノートパソコンじゃないし、みたいな。うん、この、それに、を乗らないと、こう、パソコンできなくなっちゃうかな、みたいな。ほんと、そのぐらいの時代。エクセルとかそういうの使っていかないと仕事なくなるんじゃないか、みたいな。危機感もあって、普通の、企業に入ってっていうのを考えたら、やっぱ大手で働いてみよう、みたいな感じで。まあ、本当に派遣も全盛期だったんで、派遣で大手企業に入って。で、そこ、でも最初はね、営業事務っていう感じでスタートしたんですよ。もう今やなき仕事かもしれないですけど、営業事務とか。スタートしたけど、そこからまたスキルアップで、貿易事務っていうのができるってことで、まあ、そこでなんか、ワインの原料の輸入っていうの、部署があったんですよ。で、私、まあ、お酒好きなんで、ワインの輸入なんてめっちゃ楽しいじゃんと思って。で、ワインの輸入の貿易事務とかを3年やって、なので結構そうですね、そのいろんなことを学びましたよね、そこで。で、その後、結婚して、一旦仕事を辞めると。で、その第一子出産後は、また、大手企業だったんですけど、で、簡単な経理の仕事を、させてもらうっていうのから、ちょっとバックオフィス側に行くっていう感じですね。
なんか、トータルで考えたときの、その、こういうコーポレートの仕事とかっていうのは、なんかこう、自分とは向いてるなとか、なんか好きになってきたっていう感じになるんです。今日時点でもいいしま。
そうです、そうです。もう、やっぱり、その、うん、第2子産んだ後は、もう完全に、もう、まあ、仕事をしていくぞって思ったんですよね。仕事をしていくっていうか、この後自分が将来やれるポジションのある仕事をしたいって思ったときに、
はい、
まあ、ちょうどその EC の制作会社のところも、最初は派遣で入社したんですけど、時短正社員でっていうふうに、まあ、やっぱりそういうスピード感のある会社だったんで、そこも、宗教規則変えて、時短正社員っていうのを作ってくれたんですよね。それで、まあ、入社して、でも、バックオフィス全般をこう、整えるとか、まあ、そこでもイベントはやってたんですけど、社員旅行とかそういうのの運営とかしてたんですけど、やっぱそういう、の全部会社を見れるっていうのはもうとにかく楽しいと思います。
うん、なるほどですね。
うん。なので
確かにそうですよね、うん。だからなんか社長とか、なんだろうな、役員とかがこういう、そういうなイベントとかも管理すれば、まあ場合によってはコーポレートに近いところもやったりって会社多いわけだけど、
はい、
そのコーポレートの人が結構こう、会社の、まあ、メンバーのこともよくわかる人も多いわけじゃないですか。
はい、
その関わり方によっては。だからそこで率先してなんかこうプロジェクトをやっ、それでイベントとかね、社内イベントとかを企画してくれたら、まあすごいいいことな気がしますね、あの話を、うん。
そうですね。なんか私のなんかこう自分でもこう思うのは、なんかやっぱり最初としてなんか教員にもなりたかったから、うん、一人一人のなんかやる気を出すじゃないけど、うん、みんなと盛り上がるのがもともと好きっていうのがあるかもしれないですね。
う なるほど。
なので、こう、年齢差関係なく、こう、なんか、だらだらやってるの見せてもしょうがないから、先に私がこう突っ走っちゃってると、うん、なんか笑いながらみんなついてくるかなって思って、イベントでも何でも。
うん、なるほどね。まあでもいいです。なるほど。なんか結構こう、プロフィール振り返ってきたなと思うんですけど、
はい、
なんか最、まあ最後であり最初のテーマなんですけど、
はい、
なんかこの、まあご自身の経験に近い人とか、まあもしくはその、なんか主婦っていう感じも含めて、うん、なんか VC って環境はどうですか？こうトータルで今考えたときに。
いや、本当に、まあでも、木下さんもよく、言ってると思うんですけど、VC らしくないとは思うんですよ。なんか、こう、いろんなところの、スカイランドは。
そう
だけど、うん。とにかく、こう、全部が新しいから、わからないって思わずに、何でも、やれるとか、今あるものを大事にしつつね、今ある知識とかスキルを大事にした人であれば、誰でも、いくつでもチャレンジできるとは思ってます。どんな年代でも、私これしかやってこなかったしっていうことよりは、もうこの業界新しいんだから、もう知ろうとか、もう変わりたいとかじゃないけど、なんかそんな気持ちさえあったら、なんか、拾うものはいくらでもあるわけですよね。なんか仕事としては。もう、木下さんがポーンって投げたものを誰が拾うっていう前に、興味があったらスッて拾っちゃえばいいわけで、そしたらそこから仕事生まれるしって思うと、なんか別にできることだけ、これ持ってますっていう人よりは、これ持ってることと何かこう、新しいことしたいっていう気持ちがあれば、本当に何でもできると思います。
なるほど。なるほどね。なんか、今後、あと、やっていきたいこととか、うちでっていう意味ではあったりします。なんか、うちの会社の全容見えてて、来てるとは思うんですけど、
はい。
なんか、こういうこともやりたいよね、とか、こういうこともやりそうだな、とかが、こう、期待、ご自身が期待してるポイントだったりしますか？
そうですね。でも、本当に今って、こう、まあ、イベントとかをやらせてもらってるのと、この間なんかは、なんか、うちのテーマとしてあれじゃないですか、うん、なんか、全員キャピタリストみたいのがあった時に、うんうん、私一回、なんか一つのやつ出してもらって、その、投資先が、なんだっけ、説明に来るの何でしたっけ？
マネプレ
じゃなくて、マネプレ。マネプレ出たんですよ。
はい。
そんなのも、なんか出してくれちゃうっていうので、なんか結構、面白かったですね。だから別に今後マネプレ全部、興味あるの出たいかって言ったら、まあ分からないですけど、うん、なんかまた、そんなことがあれば、出してもらえたら面白いだろうし、うん、まあ、あとはみんながやりたいっていうイベントとかも、もっともっとサポートしていきたいしっていうことが、今とにかくやっていきたいかなって感じですね。
まあ、マネプレはね、毎週出ていただいてると思うんで、まあだからあれか、その。
マネプレじゃなくてあれですよ、本当に。何でしたっけ、毎週木曜日やってるんです。水木？
マネプレじゃなくて。
マネプレじゃないですよね。
毎週木曜日やってるやつ。
1対1です。ピッチじゃなくて、何て言うんでしたっけ。
企業からプレゼンみたいな？
あ、そうそう、企業のプレゼン。何て言う
んですか。なんか、お伺いしましたっけ。
え？出ました。中村さんと2人で出ました。
なるほどね。なんか普通に新規のプレゼンに
出て。そうです。全くまだ投資候補のやつに出ました。
ああ、なるほどね。なんかそれがちょっと緊張感もあったし。
そうです。向こうも真剣だし、結構ちゃんとした、まあ私と同世代の人だったんですよね。なかなかうちってそういうのはあんま、投資しないって聞いてたんですけど。
はいはい。
それ出ましたね。
なるほどね。
はい。
確かにですね。いや、なんかそれは、一応補足すると、その、はい、なんか、スカイランド入る理由が、まあ、いろんな理由があってもいいと思うんですけど、はい、自分でベンチャーエクピス、なんか、やっぱりこう、自分も全員ベンチャーエクピスだっていうふうに言ったり、最近してるわけですが、
はい、
その、やっぱりベンチャーキャピタリストとか、ベンチャー投資を自分もしたいとかね、
はいはい、
別にすぐじゃなくてもいいから、したいっていうふうな人に、が一番、なんかこう、理由になるんじゃないかなと思っていて、うん、バックオフィス担当ですみたいに入るっていうのは、もうめちゃくちゃプロフェッショナルじゃない限り、 その、やっぱり未来永劫ずっとあんのかっていうと、まあ、高橋さんは全然余裕でありそうな気がするんだけど、その拡張性かなりいろんなことに興味持ってくれてるから。だけど、その中では、場合によっては投資したいとかでも、この人は成功すると思いますよっていうので、じゃあ、僕でもいいし、他のメンバーでも検討するんで、高橋さんのところになんか、ね、若者がなんか、こう、理由はよくわからんけど、相談が来たときに、いや、その人が真面目に良かったら検討するよねっていう時に、なんか、バックオフィスのメンバーであろうが、その、起案できるっていうかね。起案して、実際に検討を進めるのは別に他のメンバーでもいいと僕は思っているっていうふうな考え方を、まあ今はしているわけですけど、ね、そういうふうな感じでいきたいですね。うん。ですね。
そうですね。もう本当にいろんなことが起きてるんで、なんか、本当に一週間も長いし、一ヶ月も長いし、長いっていうか、あっという間なんですけど、本当にまだ、なんか、移転してもまだ2週間も経ってない、1週間しか経ってないのに、なんだか随分長く移転した先にいるような気がしちゃうぐらい。
うん、
もうみんな、本当に会社の、なんだろう、濃度が濃すぎて、
うん、
すごく充実できるよって言いたいですね。そう、仕事したかったら充実したいところでやった方がいいよ。
うん、うん、まあそうですね。
はい。もうなので、もう本当に忙しいんだけど、同じだけのパワーを家庭にも持ち込めるんですよね。
うん。
なんかこう、半分にはならないです。多分。
なんか、それが、なんかお子さんも結構まあまあ大きいじゃないですか、すでに、はい小学生かのお子さんがいて、はい、なんか、お母さんが変わったみたい、いい意味で、ポジティブな感じで、こう、エネルギーが上がってるみたいな、なんかそういうこと言われるんですか？
そうですね、なんかこう、まあ、全力で動いて、もう寝るときコテって感じなのは感じてると思いますよ。もう家帰って、ママ、もう結構大忙しな日とかあるわけですよ。火曜日は8時からマネプレがあるんで、もう朝8時から、バーって追い出してそれを出て、で、会社行って帰ってきて、夕方もちょっとミーティングが火曜日はちょっと忙しいんで入ってるんで、で、バーって部屋から出てきて、夕飯バーって作って、一気に喋って食べてみたいな感じで、もうエネルギッシュだなって思ってるのと、あとはもう、まあでも最近会社の話もしてますし、うん、あとはその木下さんがよく着るそのうちのスカイランドちゃんの T シャツも着てたりしますんで、まあ、話題も
これ何みたいな。
これなんか宇宙人って呼んでますけどね。スカイランドちゃんって宇宙人でしょとか言って。
面白い。
ちゃんとうちの子供たちはスカイランドちゃんも認識してます。
なんか、高木さん的には、じゃあ、最後の質問ですけど、
はい。
なんか、こう、今、まあ、働き始めて数か月、半年弱ぐらいですけど、
はい。
なんか、なんか、働く環境としては、なんか、こう、まあ、何と比較するかっていうより、なんとなくでいいんですけど、何点ぐらいですか？
あ、今の会社ですか？
はい。
私はもう120点ですよ。
あ、
本当ですよ。本当に、なんか、忙しさと、なんか、あともうちょっと自分がもうちょっとこなせるようになんないとなって、会社に対しては120点ですけど、自分の働きっぷりがちょっと60点ぐらいだなとは思ってます。ちょっとこなし方が遅いっていうか、なんかこう、ちゃんとした持ってる、その、バックオフィス業務がこう、バタバタバタバタしすぎてるなっていうのがあるので、やりたいことは自分の中でもあるんだったら、ちゃんともっとそれをやれよって自分でちょっと思ってますんで、ちょっと働き方がまだちょっと自分の、できてないなとは思ってますけど、これからやりたいこととかがまだまだあるなって思うと、全然会社に対しては、いろいろ拾っていきたいなと思って。
わかりました。はい。まあ、僕は、高木さんの畑部に不満は、代表として全くないんですけども、
はい、
非常に上昇志向が高いということで、満足いただいているということで、非常に良かったなというふうに思ってます。
そうですね。やっぱり何より、木下さんのその、最初から思うのは、本当直感力の天才的なところに触れながらいられるところが。
わかんないですけど、それ何ですか？なんか。
なんか直感的にバンバンって決めていくんだけど、
はい、
なんか本当にこういう人っているんだなーっていう。
なるほど。
思ってます。
うん。いい意味で。
あ、もちろんもちろん、
はい。
エネルギー、私もパワーをもらってるって感じで。
はい。
すくすく育ってます。
まあでも、ね、コーチの事実でもあると思うんですけど、まあ今年がね、スカイランドは10年やってみて、
はい、
なんか当たり年だから、 まあ、ポジティブに向き合ってくれる人が、社内外多いってのは非常に、なんかすごいいいことだと思いますね。
そうですね。はい。
だからまあ、そういう、まあ、悪いタイミングもね、多分、これから別に、これ周期なんで、
はい、
全然あるとは思うんですけど、まあ、でもそういう時を一緒に乗り越えられそうな人たちが今多いと僕は思ってるので、まあ、これからも楽しく、まあ、竹さん含めてね、やっていけたらいい。
そうですね。
はい。
いろいろ新しいこと、もう、このポッドキャスト自体も、もう、あれですからね、初ですし。
そりゃそうですよね。
パーソナリティーデビューですからね。
ただ高木さんという、核弾頭、まだ、十分に僕引き出せたかちょっとわかんないんですけど、はい、まあ、うちには、こういう、なんていうか、
ね、レベ
ルが高いコーポレートさんもいますよということで、
もう主婦の成長期として、いろいろ、ツイッターでも、もっとやっていこうと思います。
まあでも、あれですね、移転に関しては、なんかノートとか書いて、こうやって引っ越しプロジェクトで選定したとかね、
そうですね。
よかった。ちょっと忙しいと思うんですけど、
はい、
やってみてもらえると、結構読まれると思うんですよね。うちの、オフィス結構、なんか予算とコストパフォーマンスって結構いいものができて持ってるんで、ぜひそれは投資先とかにもね、伝えたいと思います。
もう投資先のも相談に乗りたいぐらいですね。今、隣の部屋の相談は乗ってるんですけど。
さすがですね。うちの仕事の幅が広がります
ね、はい。そうですね、本当に。引き続き何でもやっていきたいんで、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、高木さんも、その成長期をまた、刻んでいってほしいと思います。
そうですね、
はい。はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。